はい、皆さんこんにちは、山崎たくみです。たくらじの時間やってまいりました。日々皆さん何を最近感じてる？温暖化、暑い、雨鬱陶しい、ギラギラ夏だと。海に行かないとね、なんていうの、海見ながらじーっとぼーっとしてる時間っていうのも人生の中で、刻まれていく思い出深い時間となっていくんですが、自分の人生の中であと何回水着になれる夏はあるんでしょうか。もう早速笑っていただいております。今日は柴田陽子さんを、ゲストにお招きしてタクラジお送りしたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柴田陽子さん、陽子ちゃんはあれね、サンクチュアリ出版から、コンセプトライフという本を出版されて、
はい、
絶賛発売中、
はい、
陽子ちゃんと大体僕が出会ったのは生ハゲ？
そうですよ。コンセプトライフのあのきっかけにもなったあの衝撃的な生ハゲ、六本木の居酒屋ですよね。
そうですよね。
びっくりしました。
はい。ですね、今回はあのやる気のスイッチということでこのタクラジの方をあのお送りしてるんですが、
はい、
人生のプロジェクトの、
はい、
出版記念、ご飯会。
そうです。
そうですね。で、あのサンクチュアリ出版の人たちとご飯食べてる時に、一緒に書かせていただいた佐藤大吾さんとご一緒されて。陽子ちゃん登場ね。
そうなんです。大吾さんがちょっと面白い回やってるから来ないなんて言って、
うんうんうん、
でちょうど多分山形の出張の帰りかなんかに、
うんうん、
行ったんですよね、地図六本木のここ、うん、そしたらいきなり生ハゲがいっぱい出てくる中で皆さんいて、
はい、いやいやおかしかったよね。
びっくりしました
ね。まあ、そんなこんなでですね、僕は巡り合わせというか、お会いしたわけですが、陽子ちゃん自体の
はい
お仕事は何て言ったらいいんですか、これ。
コンセプトクリエイターって、言わせていただいてもいいですか？
コンセプトクリエイター。
はい。
コンセプトをクリエイトするということですね。
そうです。
何ですかね、これ。
これはですね、
うん
うん、いろんな、私、柴田陽子事務所っていうのをやってるんですけれども、
はい。
そこに企業の方から、
うん
コンセプトを作ってくれないかっていうことを頼まれるんですね。
はい、
でそれは何のコンセプトっていうと、
うん、
例えば新しいファンデーション出したいんだけれども、うん、そのファンデーションどうしたらいいかとか、
うん、
それから新しいハンバーガー屋さんをやりたいんだけどとか、韓国料理屋さんをやりたいけれどもとか、はい、それから今やってるガソリンスタンドをもっとうまく行かせたいんだけれどもとか、
ほうほうほうほう、
また会社が競争の中で埋もれちゃいそうだから、
うん、
個性を作って、で、
うん、
差別化して頑張っていきたいんだけれども、
うん、
その中核になるテーマだったりコンセプト、はい、まあ戦略っていう場合もありますけれども、はい、を作ってくれないか、そして形にしてくれないかっていうあのお仕事をいただく、そしてコンセプトを考えて、
はい、
それを形にするっていう仕事をしてます。
あるものをより良くする。
そうです。
そしてないものをあるものにしていく。
そうです。
そのコンセプト立てをして具体的にそれを遂行して形にしていくと。
そうです。
これ何から始まったの？
一番最初にコンセプトを考えたのが自分の仕事だなって思ったのは、
はい、
今から8年ぐらい前に、
うんうんうん、
麻布十番でレインボーロール寿司っていうレストランを、
うん、
ゼロから作らせてもらったんですね。
行きましたよ、行きましたよ。
あ、そうですか、ありがとうございます。
はい、あれが初めてのお仕事。
そうです。
ほうほう。
普通に秘書という、はい、OL さんをやっていて、
はい、
で、まあ、秘書は秘書なりに楽しいなと思ってやってたんですけれども、
うんうんうん、
上の上司から、はい、新しいレストランを作りたいと思うと、
うん、
で、君には美味しいものをたくさん食べさせたし、美味しいものいっぱい知ってるし、センスもまあまあ良さそうだから、
はい、
君に予算をつけるから、
はい、
半年後に行列のできるレストランを僕に見せてくれっていう風に言われたんですよね、年末に、
はい。
それがきっかけです。で、まあもう当然のことながらそんなものはできないと。レストランなんて行ったことはあるけど作ったこともないですし、
はい、
それがどういう風にして儲かるのかっていう商売の成り立ちもわからないですし、
はい、
私には無理ですっていう風に、うんうん、即答したら、
はい、
無理って言うほどいつから偉くなったのかっていうふうに言われまして、
うん、
まあ、よく考えたら偉くないなと思って。で、偉くないですよねって言って、
うん、
じゃあ正しい態度はどういう態度だっていうふうに言うので、うん、涙ちょちょ切れながら頑張ってやる方法を考えることですって言いながら、
うん、
部屋を出て、
うん、
そして新しいレストランのコンセプトを一週間後の役員会に6つ作りました。一人で考えて。
おー、うん、アイデア出しして。
アイデア出しして、
うん、
アイデア出しただけではなくって、
うん、
それがどういうふうにお金がかかる、実現のためにどういうお金がかかって、
はい、
どういう売り上げを日々生んで、
はい、
そしてそれが何年間で回収して、
うん、
会社がやってよかったっていうことになるのかっていう、
うん、
数字的な資料も、
うん、
もう人に聞きまくりながら作って、
はい、
そして、役員会に提出して、
うん、
ちっちゃいお店が2つ、
うん、
中くらいの大きさのお店が2つ、
うん、
それから100坪を超えるいわゆる大型店って言われているものが2つ、
うん、
その6個を企画書揃えて、
はい、
取締役会に間に合わせてプレゼンテーションして、
はい、
でその考えるだけだと誰でもできるんだとまたそこで言われまして、
う
ん、
はい、
でそれを形にして実現して、
うん、
儲けるところまでやれる人が少ないんだと、
うん、
あの会議はいいからさっさと現場に行って物件探してこいっていうような流れでして、
へー、
そこから半年であのレストランが開いた。だから6個のうちの1個だったですね。
そんなことってあるの？すごいね。
そのまあ今思えばそのチャンスをくれた上司のダイナミックさっていうのかいい加減さっていうのか分かんないんですけど、すごいなと思いますよね。
へ
え。でそのそう、そのレストランがまあビギナーズラックっていうか、たまたまうまくいって、あの当時はニューヨークタイムズが取材に来る、ニューズウィークも来る、それにつられて NHK さんも来るっていう感じで、一気に、
うん、
あのレストランを作る人っていう風になって、
うんうんうん、
そしていろんなレストランを作らせてもらったりとかしているうちに、
はいはい、
レストランも作れるんだったら他のものも作れるんでしょうみたいな声をかけてもらうことが多くなって、うんうん、そして6年前に独立をしたんです。
なるほど。6年前に独立ということは、その衝撃な X デーがありますよね。
そうですね。
そのやってみろって言われた X デーから2年後に独立してるんですね。
そうです。そうですね。2年半ぐらいですよね、きっと。
ねえ、やっぱりさ、その、やってみろって言われた1週間後にプレゼンやって、半年後に店が開くわけじゃない？
はい。
この開くまでの間の一番の力点っていうか、一番重要だったあのシーン、映画にするんだったら、
うん、
このシーンと思うシーンはどこだと思う？
デザイナーさん選びのコンペにまつわるシーンかなって思いますけど。
デザイナー選びということは、一週間経ってプレゼンが終わって、じゃあこれで行こうっていうことになって、さてデザイナーっていう。
で、さて、物件が決まりました、
うん。
で、物件の交渉を、その私が紙に書いた通りの家賃で借りられるように、
うん、
オーナーさんに交渉しますよね、
うん。
で、よし、物件もいい値段で借りられそうだと、
うん。
で、その当時のレストランはデザイナーズレストランブームといいますか、
はい、
その味だけじゃなくて雰囲気でもレストランって楽しいよねって、
うん、
合コンに使いたいよねっていう風に選んでもらえるようなレストランが流行ると、
はい、
いうことで内装が重要だっていうことに考えるわけですね、
うん、
でいいデザイナーを使いたいって会社に言ったらば、
うん、
いいデザイナーさんを指名できるほど、
うん、
しばちゃんに信用力はないか信用してないから、
うん、
コンペをしなさいって会社から言われるわけですよ、
はい、
でコンペをするってことはお金を参加していただく人にお金を払う必要があると思いますって考えるわけですよ、
うんうんうん、
そうするとそんなお金はないと、
うん、
あなたの話と夢を売って、
うん、
ただでも出てみたいと思うようなコンペを開催しなさいと、うん、でデザイナーさんなんて知らないわけですよ、
はい、
で OL さんでお金もないですから、
うんうんうん、
六本木の青山ブックセンターに行って、
うん、
いろんな商店建築とかいろんな本を見て、
うん、
手の裏にこの人のデザインは良さそうだと思う人をメモして、
はい、
で、突然電話して、
うん、
私は柴田陽子と申しますって言って、
うんうんうんうん、
で、一度作りたいレストランがあるんですけれども、話を聞いてもらえませんかと言って、
うん、
10人ぐらいですかね、
うん、
話をして、
うん、
1回2時間かけて話をして、
うんうん、
で、最後、 ただでコンペですいません、うん、会社から私が信用ないもんで、うん、お金が払えないんですけど、これが成功した暁には、うん、次から指名でね作ってもらえるように頑張りますから、うん、どうか協力してくださいませんかっていうふうに言って、うん、7人ぐらい集めるわけですよ。
はいはいはいはいはいはい。
でコンペ、いろんなこういうレストランを作りたいって、それこそコンセプトを語って、うんうんうん、で皆さん提出物を一気に集めて、うん、役員も全員来るわけですよ、
はい、
でその中の一人の小坂龍さんってレインボーロール寿司作ってくれた、今では日本で多分1番2番に値段が高い、うん、超有名なインテリアデザイナーですけど、うん、その当時はまだポートフォリオが焼き鳥屋さんとかあんまりあれだったんですね、
はいはいはい、
で私が友達にしばちゃんが作りたいニューヨーク風のお寿司屋さんは、うん、きっと小坂さんが一番実現してくれるよって言ったので、はい、その小坂さんのところに行って、うん、一生懸命話をして、うん、であなたが一番出場が遅いと、
うん、
あの提出まであと1週間もないと、
はい、
だけれども出てくれますかっていうことをお願いをして、うん、出てもらうことになったんですね、
うんうんうん、
で7人10人ぐらい話をした中で、うん、同じ日本語が通じたと思ったのは小坂さんだけだったんですよ。なんかその時、
うん、
日本語が同じ言葉で同じ温度で通じたと思う人って1年に1回いるかいないかぐらいだなーってずっと思っていて。
うん、そうだよね、うん。
で、小坂さんの、コンペの、いざコンペの日に、小坂さんに、うん、のパース絵にですね、うん、変な電気がついてたんですよ。
う
ん、で、この人一番話が分かってくれたと思ってるのに、なんでこんなスズランみたいな可愛らしい照明がね、うん、描かれてるんだと思って、うんうん、役員の人たち全員が別の人にしようって決めたんですけど、うん、お願いだから私に時間をくれってみんなに頼んで、
うん、
あれ私が言葉が通じたと思ってたのが間違ってたのか、
うん、
おかしいなと思って小坂さんに電話して、
はい、
あのスズランは変だっていうふうに言ったんですよ、
うん、
そしたら、ああ、あれに気づいたのって、しばちゃんがね、うん、時間がないって言って、若い人に任せてあげてくださいって言ったので、うん、若い人に提出させたら、今朝こういうのが上がってきて、
うん、
これはあなたが言ったものとは違うなって僕は気づいたんだけれども、うん、時間がなかったから提出したと、
うん。
で、それにあなたが気づいたんなら、僕が全部書き直すから、うん、役員の人たちを説得してくれないかっていうことを言われて、でもう一回そのコンペを無駄にしてゼロに戻して、
うん、
小坂さんに書いてもらったのがあの現在のレインボーロールズだったんですね。
そうなんだ、すごいね、うん、
いやだからあのデザインが、うん、雰囲気がなければですね、うん、あのレインボーは流行らなかった、
うん、
であの実績がなかったら、うん、次の仕事もなかったし、
うん、
もちろん今の仕事もなかったし、
うん、
私が独立してるなんてことは多分ないんですよ。
は
あ、だからあのコンペであのスズランに気づいて、
うん、
それを他の人でもまあいいかなって頭半分思ったんですよ。
はいはいはいはい。
他の人たちも素晴らしかったし、
うん、
だけれどもその一点にこだわって、
うん、
やっぱり時間もらって直してもらってよかったなーって、あの瞬間に立ち返ることは多いですよね。
なるほどね。ということはそこでの学びは、独立してからの今までのお仕事の中でもずーっとちょっと聞いてる味だよね。
そうですね。だからこれは、うん、まあいっかって思うことがたくさんあるんだけれども、うん、本当にいいのかっていうことをもう一度その確かめて、
うん、
妥協ないようにとか、うん、信念曲げないようにとか、
うん、
あのっていう時のふっと浮かぶことでありますよね。
いやまあその半年後店が開きました。
はい。
そして大盛況じゃないですか。
そうですね、おかげさまで、ね、うん。
それを見る陽子ちゃんの気持ちは何？
いや、それで、うん、取材の方がいっぱい見えて、
うん、
で自分が思い描いたものを形にするってすごいでしょっていうふうに言われて、
うんうんうん、
何が一番仕事のやりがいですかって、こんなクリエイター冥利につきますよねっていっぱい取材をいただいたんですけど、
うん
うん、まあそれが一番嬉しいことじゃなかったってことにその時気づいて、形にしたかったものを形にできたっていうことよりも、うん、関わってくれた子供、あの、アルバイトだったり、スタッフだったり、
うん、
大工さんだったりが、いいものができたって喜んでくれたりとか、 若者のアルバイトの学生さんたちが、うん、こんなかっこいいレストランで働けるんだったら彼氏連れてきますとか、おばあちゃんと来てもいいですかとか、
うん、
そういうことを言ってくれた時に、うん、その誰かの活躍の場を作れることが一番嬉しい人なんだなっていうことはそれ気づきました。
なるほどね、うん、ということはさ、何か目的があってガーッと来たっていうより X デーがあって歩み始めて、そして実際すごく活躍しだした時に振り返って、あ、私の喜びってここだったんだって見つけたということですよね。
そうですね。
まあそのレストランの成功、そして次次次というレストランの成功の中からまたいろんなこともやりだし、X デーから2年経った時に独立。
そうですね。
ほう、早いですよね。
早いですよね。
うん。うん。うん。うん。
心配もありましたけど、
うん、
こう、皆さんが独立したらとか、うん、この仕事あるから独立できるよとか、
うん、
やっぱりいろんな人が、こう、チャンスをくれた時に、できないっていう身分じゃないなと思って、うん、ね、やってみますっていうのが正しい態度だろうっていうことで、その、独立志向もキャリアウーマン志向も全然ないので、
はい、
あの、まさか自分がこんな風になってるなんていうのは全く思ってなかったんですけれど、うんうん、まあ、期待に応えたいっていう感じですよね、ずっと。
でもその X デーの中の会話の中に、今を支えるたくさんのエッセンスがあったってことよね。
もうほとんどそこに集中してますね。
ね
え、うん。変わらないのかって自分で心配になっちゃうぐらい。
ねえ。その中にもたくさんのお仕事をやられてこられたことだと思うんですが、印象的だった仕事、
うん、
どんなお仕事ありました？
印象的だったのは、うん、その独立のきっかけにもなったですね、はい、ジョモさん。
ジョモ、はい。
ある日、私の友人のサーフィン友達のジョモの人が、
うん、
私の会社、事務所に来て、なんでジョモさんが私のところに来るんだろうってすごく不思議だったんですね。
はい。
で、ある日、その担当の方が、
はい、
ジョモさんって全国に何千件もあると。
うん、
で、6万人の、うん、あのスタッフが暑い中、寒い中、
うん、
働いてると、
はい。
でも、本当にお客様は、選んでジョモに来てくださってるかっていうことに、うん、疑問と心配があると、
はい。
本当はガソリンスタンドなんて行きたくなくって、
うん、
近いからとか、安いからとか、
うん、
そういう理由で訪れてるんじゃないかと。
うん、
でもそれだったら6人万人の人がね、
うん、
本当のやりがいと喜びを感じられないし、
はい、
会社としても将来心配だから、
うん、
やっぱり選ばれる、うん、ジョモがいいからジョモに行くっていうガソリンスタンドになりたいんだと、
うん、
でそこからが面白いなと思ったんですけど、
うん、
柴田さんはレストラン作っていろんなお客さんを満足させる術を知ってるから、
うん、
ガソリンスタンドに来たお客様も満足させられることができるんじゃないかということで、はい、新しいタイプのガソリンスタンドを一緒に考えて作ってくれないかということをある日突然言いに来たんですね。ですごいまた。